こんばんちは。知ったかぶり音楽家のタカです。今日は水曜日、タカの会、最後までよろしくお願いします。はい、ということで、水曜日タカの会始まりました。日曜日がウータンクランを、特集して僕の一人会だったんで、ちょっとね、連続でね、僕の一人会となってしまうんですけど、ケンちゃんファンとかね、しげちゃんファン、すいません。はい、僕のファンになってください。はい、ケンちゃんとね、しげちゃんのファンもね、ちょっと僕のファンにしてしまおうかなと思って、水曜日連続でね、特集させていただきます。はい、ということでね、レターをいただいてますので、読んでいきたいと思います。ラジオネームロックジジーさん、ありがとうございます。いつも皆さんの楽しい放送を楽しみにしています。私もロックが大好きで、いつもいつも、車の中で、そして、テレビ、ビデオテープ、ビデオテープなどで、ライブ映像を見るのが楽しみです。ビデオテープめちゃくちゃ懐かしいですよね。僕もね、なんか最近なんかのアーティストがそのビデオテープを集めているっていうのを聞いて、当時の映画とかアーティストのビデオテープを集めてて、それがなんかちょっとテレビに出てて、でそれをインテリアみたいにしてて、でそれですっごいかっこいいなと思って、またこうビデオテープ集めたいなと思ってたんで、この6時 G さんのこのビデオテープで見てるのかっこいいなと思いますね。すいません、ちょっと、途中で、ディープアップル、クイーン、ガンズ&ローゼスなどの80年代90年代のロックをもっと取り上げてくださいということで、はい、レターありがとうございます。はい、このね、80年代90年代のこのロックを取り上げてくださいっていうのはたまーいただいていて、ぜひねこれやっていきたいなと思いますね。はい、もう名アーティストって言われるアーティストたちを僕もね、もちろんね、こう後追いですけど通っていってますんで、本当にね、僕の狭い知識ですけど、特集させていただきたいと思います。今日はね、その中でもガンズ&ローゼスを特集していきたいと思います。このガンズには結構レターとかコメントとかやってくれっていう、いただいていて、しげちゃんにもね、タカさんこれやっといてくださいっていう感じで、サムネをね、どんぐらい前かな、2ヶ月前にこう作ってもらってて、でやってないっていうね、この申し訳ない感じだったんですけど、まあ、今回ね、ガンズ&ローゼス、この6時さん、ディープアップル、クイーン、ガンズ&ローゼスって、特集のヒントいただいているんですけど、ガンズ&ローゼスちょっとね、僕も特集したかったんで、6時さんありがとうございます。はい、ということで、このガンズ&ローゼスなんですけど、こう皆さん多分こう名前もご存知だし、聞いたことあるよっていう方いるかなというふうに思うんですけど、まずはね、このガンズ&ローゼスどんなグループかっていうところなんですけど、1980年代後半、派手なロックバンドだらけだった時代に本当に危険なロックバンドとして現れたのがこのガンズ&ローゼスです。今日はね、このガンズ&ローゼスの魅力をね、当時の日本のね、ヒット曲とか映画とか、日本との関わりもね、交えながらちょっとね、話していきたいと思いますんで、10分ほどね、お付き合いよろしくお願いします。まずはね、このガンズ&ローゼス、まあ先ほどからね、僕ガンズガンズって言ってるんですけど、まあ通称ガンズっていう風にね、略されて、います。はい、で結成されたのは1985年、場所はね、アメリカのロサンゼルス、メンバーはアクセル・ローズ、スラッシュ、ダフ・マッケイガン、イージー・ストラドリン、スティーブン・アドラー、この5人です。当時のロックはね、髪を逆立てして、メイクをしてキラキラしたね、ヘアメタルっていうね、バンドが、大人気でした。でもね、ガンズはこの、髪をね、逆立ったりメイクをしたこのキラキラしたね、バンドが人気だった前世の時代に、革ジャンにボロボロのジーンズで、ドラッグとか暴力、荒れた生活、そしてストリートの匂いもするね、ロックンロール、もう本当にね、不良が大好きなね、こう悪が、好きなような、そんなね、こうガンズ聞いてたらね、こう悪いぜっていう感じの、そんな印象の、バンドだったんですよね。そして1987年、伝説のアルバム、アペタイトフォーディストラクションを発表します。日本語に直訳すると破壊への欲望 ていうね、こう意味なんですけど、このアルバムが本当にとんでもなかったんですよね。もう収録曲はWelcome to the Jungle、Paradise City、Sweet Child of Mine、 本当にね、こうロック史にね、本当にこう残るような名曲が、並んでるんですよね。で、特にね、この Sweet Child of Mine っていうのは、イントロは本当にこう、イントロを聴けばね、あの曲だって分かるような、もう誰でも分かるような曲なんですけど、あのスラッシュというね、こう名ギタリストが生み出した本当にこうすごいイントロなんですよね。本当にこの曲を聴いた時に、うわ、ギターかっこいい、練習したいなってね、思うような曲で、本当ギタリストのほとんどはこの曲弾けるんじゃないですかね。絶対練習したことがあるような、そんな曲です。はい。で、ちなみにこの1988年、スイートチャイルドオブマインがヒットした時の日本では、光源氏とか、ボーイ解散後のね、氷室京介、そしてサザンオールスターとかね、人気だった時代で、テレビではね、トンネルズの皆さんのおかげですとか、映画だったら、隣のトトロ、アキラが話題になっていた、まあ、そんな時代で、日本はね、本当バブル景気真っ只中、もう本当キラキラしていた時代、うん、でそんな中で、あの若い学生とか20代の方はね、もうガンズの危険な匂いっていうのはね、本当に新鮮だったと思います。はい。で、そして何よりね、もうガンズ最大の魅力といえば、やっぱりアクセル・ローズ、うん、あのバンダナ巻いて、もうすっごいこうファッションとかスタイルがもうすごいかっこいいと、今見てもね、ファッションとかでも全然こう通用するような、うん、アクセル・ローズの格好してても、かっこいいなって思うような、もう永瀬さんとか TOKIO の永瀬さんとかがこのアクセル・ローズのような格好を当時されてたのが本当印象的だったですね。うん。なんでこう日本でもかなりの人にこう影響を与えたなっていう感じがしますね。もう先ほど話した永瀬智也さんもそうだし、アーティストでも古谷健二さんとか、あとライズのドラムの金子信明さんとか、もうすごいこうアクセル・ローズかっこよかったね、影響されたねっていう人は多かったと思います。はい。で、このアクセル・ローズなんですけど、もう高音シャウトだったりとか、もう色気狂気で、ライブではね、もう突然帰ったりとか遅刻したりとか暴れたりとか、まあ、でもステージに立つともう神々しくて圧倒的っていうね、本当にこう理想のスタイルだったんですよね。うん。で、もう一つが、もう先ほど話したんですけど、スラッシュ、もうね、なんていうんですかね、洋楽の、ギタリストで、ほとんどの人がね、もうこのスラッシュっていう人が本当にこうすごいってね、あげるんじゃないでしょうか。うん。シルクハットに長い髪でレスポールを持った姿っていうのは本当にこうロックギタリストのアイコンで、うん、今でもね、多くのね、こうアーティストに影響を与えてるんじゃないかなとこう思うんですよね。でもギターのもとにかく早弾きがすごくて、うん、でもう真似できないんですよね。多分みんな真似したいと思うんですけど、真似できなくて、で本当歌うようなね、こうギターが歌ってるんじゃねえのこいつみたいな、うん、もうそんなの、スラッシュなんですけど、日本でもね、多大なね、日本人ギタリストに影響を与えています。はい。で、実際こう日本でもガンズの人気ってすごくて、80年代から後半から90年代の前半って本当に日本はね、空前のバンドブームだったんですよね。XJAPAN とかボーイ、爆竹とかルナシーとか、本当多くのね、ロックバンドが、人気だったんですけど、特にね、このスラッシュなんですけど、X のね、ギタリストのヒデやね、パタもね、本当にこうガンズとか LA ロックの影響を受けたって言ってね、こうスラッシュの影響を語っていますね。うん。で、シルクハットをかぶってレスポールを持ってギター屋でスイートチャイルドオブマインのね、こうイントロを弾く、本当当時はね、本当にこうそんな光景が、うん、いろんなとこで、見られたというようなね、ことをね、本当にこの古谷健二さんとか金子信明さんの対談とかでね、こう話されてて、わ、本当に影響力すごかったんだなってね、思いましたね。うん。で、1991年、ガンズはね、さらに巨大な存在になるんですよね。アルバム Use Your Illusion 1 Use Your Illusion 2をね、同時発売、これはね、かなり異例だったんですよね。こう2枚のアルバムを同時発売するっていうことで、本当にこう 当時としてはすごいこうありえなかったし、しかも内容もハードロックだけじゃなくてピアノを使った壮大な曲、長編バラードだったり社会的なあの歌詞、本当にこう賛否両論だったと思うんですけど、常にこう挑戦を続ける、そんなガンズのスタイルが出てるアルバムだと思いますよね。でこの1と2、あの色違いのジャケットなんですけど、本当にすっごいおしゃれで、まあこうジャケット文学的な感じがして、本当こう音楽の新しいねこう世界観っていうのをね、この2枚のアルバムで作り出したような、そんなアルバムでした。はい。でこの2枚のアルバムでバンドとして一気にスケールアップしたんですけど、代表曲は、ノーベンバーレイン、雨の中での結婚式でのミュージックビデオは本当に今でもねこう伝説的です。当時のね MTV のね時代を象徴するような一本で、当時の日本、は、1901年日本ではビーズのね、レディーナビゲーションとかチャギアンダスカのセイエスとか、映画ではターミネーター2がねヒットしたような、そんな時代で、本当にこう巨大なね派手なエンタメが世界中で盛り上がっていたような、そんな時代ですね。本当ワクワクしますよね。はい。そして日本のね関わり、日本との関わりで有名なのが来日公演、特にね1992年の東京ドーム公演は伝説級ですね。これは僕はねビデオでチェックしました。はい。ガンズの人気が本当にピークだった時代で、日本のロックファンにとっては本当に事件みたいなライブで、この多分今日リクエストいただいた 6G さんはこのビデオを多分こう持ってるんじゃないかなって思うんですけど、ただねアクセルはこう気難しいことで有名で、この公演でもすごいトラブルがねこう多かったっていう話はね後から伝説で聞いています。で90年代後半になるとメンバー脱退が続くんですよね。なんとねこうバンドの一番こう中枢でもあるようなスラッシュが脱退して、イジーも脱退で、バンドは長いねこう瞑想期間に入ります。それでもねガンズの曲はずっと生き続けて、映画やゲーム、スポーツ会場、テレビ、ウェルカムトゥーザジャングルがもうどんどん流れて、一気にテンションが上がる、それぐらいねもうロックの定番になったんですよね。でもこのまま伝説的なバンドでこうガンズ&ローデスは、語り継がれるだけのバンドになるかなと思ったんですけど、なんとね2016年、ついにねアクセルと、スラッシュがね、よしもう一回やろうぜみたいな感じで再結成するんですよね。もうこれはね世界中のファンが本当に熱狂して、もちろんね、日本公演もね行われるんですけど、もうめちゃくちゃ大成功するんですよね。で80年代にこう青春を過ごした世代だったりとか、僕みたいな後追い世代も一気にねこの、ガンズ再結成はこう湧き立ちました。はい。でねガンズ&ローゼスって本当ただのハードロックバンドじゃなくて、本当にこう、なんていうんですかね、本当危険だったりとか繊細さだったりとか派手さ、ストリートとかも当時の方にとってはヒリヒリした感じ、僕らみたいな後追い世代にとっては教科書ですよね。教科書、もう本当にこの、ギターだったりとかアクセルのこの高音だったりとか歌い方だったりとか、本当ファッションだったりスタイルだったりとか、本当に教科書なんですよね。なんで青春、まあ当時の人たちにとっては本当青春そのもののシンボルだったりとか、本当にこうガンズっていうのはただのロックバンドとしては終わらない、そんなこうアーティストなんですよね。そういう意味では本当にこうロック界最後のね巨大なスター集団だったのかもしれません。はい。もしね今回こうガンズ&ローゼス聞いたことないっていう方は、まずはねスイートチャイルドオブマイン、ウェルカムトゥザジャングル、あとノーベンバーレイン、この3曲からねぜひねこう聞いてほしいなと思います。はい。本当にこうなんていうんですかね、今回ねガンズ&ローゼスを特集させていただいて、またねこう僕もこう当時ね勉強という意味でいろんなね80年代90年代のハードロックとか聞いてたんですけど、またこうディープパープルとかクイーンとか、またこう僕の中でね新たに今の感性で聞いたらどうなんだろうっていうねことをまたこう感じてるんで、今回の感想みたいな感じでもう一回振り返っていこうかなと思うんで、80年代90年代のねこのアーティストを特集してほしいっていう方はね、ぜひねレターとかコメントいただけたらすごい嬉しいです。はい。ということで、今日は高野会最後までお付き合いありがとうございました。 ガンズ&ローゼス聞きましょう。それではさよなら。